どうも、北欧漫才プロジェクト代表、現高木です。もうい。ということで、本日はですね、北欧漫才プロジェクト2026年前期春シーズン、こちらのね、総まとめをしていきたいなと思います。まあ、上半期ですね。まあ、今年の前期上半期は、まあ、大きなことが2つですかね。大きく言うと2つありました。で、1つ目が4月27日にですね、フィンランド公共放送ウレというテレビ局においてですね、ドキュメンタリー番組が公開されました。で、そのドキュメンタリー番組というか、まあ、ドキュメンタリーシリーズが公開されまして、で、その番組に、私現高木もメイン MC、ダブル MC の一人として出ているんですけれども、これが一つ大きなポイントでしたね。それはなんでかっていうと、そのドキュメンタリーのテーマが日本のポップカルチャー、アニメ、漫画、ゲームとかだったんですけど、私が入るというところもあってか、ドキュメンタリー通して、漫才もね、テーマにしてくれました。で、そのドキュメンタリーの中では、漫才、関する説明とかね、いろんなありまして、で、日本でロケもしたので、ナイツさんのインタビューとか、浅草東洋館での漫才のライブの様子とか撮影させてもらったりして、それも入っていて、でさらに、まあ、去年行われましたフィンランド初の漫才コンテストの開催までの道のりがね、まあ取り上げられてる、一つの軸として取り上げられている、そういうドキュメンタリー番組が公開されたと。これが一つ大きなことでしたかね。公共放送、だから NHK みたいな局があるわけですよ、フィンランドにね。で、その配信サービスがあるんですけど、だからなんか NHK オンデマンドみたいな。まあ無料なんですけど、別に無料で誰でも見れるんですけど、いつでも見れるし、誰でも見れるし、ずっと大体アーカイブとして残り続けるんですけど、そこに公開されたって感じですね。全6話。一つ30分ぐらいありますから、30分、40分ありますから、3時間以上のドキュメンタリーが公開されたと。で、まあまあ、その、いわゆる日本ポップカルチャーがテーマですから、ある程度の人たちは、ターゲット層の人たちは見てくれた、みたいな感じだと思いますね。で、もしかしたら、この夏休みとか、まあ、どっかタイミングで、フィンランドのテレビからもね、流れるかもしれませんけど、テレビをみんなめちゃくちゃ見てるってわけじゃないと思うんですけど、テレビでたまたまつけてたら流れてた。で、見てみたっていうのもね、リーチする層としては、小さなものではないでしょうから、まあそういうこともあったらいいなと思いますけれども。まあとにかくそれが出たってことですね。つまり、フィンランドの公共放送の番組で、めちゃくちゃ、漫才ってのがちゃんと扱われたって感じですね。これは、まあ前代未聞のことだったと思うので、まあ大きな一歩だったんじゃないかなと思います。やっぱでもね、番組が、いわゆるこう、日本、ポップカルチャーってテーマが、ある種、巨大なニッチっていうか、一番大きなサブカルチャーみたいな感じなんで、一番大きいサブカルチャーみたいな感じなんで、フィンランドの人が全員知ってるってことではないですけど、まあ、結構の人の耳に漫才ってものがなんとなく届いたっていうのがありましたかね。それが一番大きなことだったんじゃないかなと思いますね。で、ナイツさんの漫才の一部とかも映ってたりとかしてね。もうありえないですよ。フィンランドでテレビのみんなが見てるアプリつけたら、そこにナイツさんの漫才が、まあ冒頭の部分っていうか、その一部ですけどね。でもあって、それがフィンランド語の字幕付きで見れるっていう。すごいですよね。まあそれが一つありましたね。それがまあ前期の一つ大きなこと。で、まあ、テレビの番組ですけど、日本の TVer とかと違って、ずっと残ってるんですよ、基本的には。だから、1週間後には消えるとかじゃないんで、この後、変な話、2年、3年、4年、5年、いつまで経ってもこう、価値は落ちていかないっていうかね、2年後に見た人でも、あ、へえ、そんな漫才ってものがあるんだってなるにはなるでしょうから、まあ、そういう意味で言うと、ロングスパンで見たらすごく大きな資産が形成されてんじゃないかなと思いますと。北欧漫才プロジェクト的にもね。で、自分も、それで、 フィンランド芸能界の端っこ、そのオーバーグラウンドの端っこにこう立てたみたいな感覚もありますから、まあこれをきっかけに、少しずつまたこういろんなメディアにさらに出れる可能性が増えて、漫才っていうのがあるんだよみたいな話ができたらいいなと思ってますっていうのが1個目ですね。で、2つ目はこれも当然、今年も開催しました漫才コンテストね、これが成功した、これが大きなことでしたね。6月6日フィンランドのヒュビンカーという町でね、イベントが行われてます。ヒュペコンっていうアニメ、これもまたアニメ漫画ゲームがテーマのイベント、今年もそれが開催されまして、で土日に開催されましたけど1万5000人ぐらいお客さんが来たっていうイベントがありまして、でそのヒュペコンっていうイベントの中でコラボレーション特別企画としてこの漫才コンテスト、まあヒュペコンに漫才キルパイルっていうんですけどね、キルパイルっていうんですけど、このヒュペコンの漫才コンテストっていう意味なんですけどね、まあ、何はともあれフィンランドの漫才コンテストですよ、うん、それの2回目が開催された。でやっぱドキュメンタリーの効果もあったでしょうね。お客さんがねもう入りきれな、去年も入りきれなかったんですけど、その入りきれない列がなんかもう今年3倍ぐらいになってまして、来年はもうもっと大きいホールに移動しましょうねっていう感じになってますね、うん、もう来年やることもなんとなくもう決まってますけど、さらに大きい会場でっていう感じになってますね。だから1回目と2回目は同じ会場ですごいいいムードの会場だったんです。120人ぐらい座れるね、すごい綺麗な劇場っていうか箱なんですけど、来年はもうちょっとコンサートホールみたいな劇場、音楽劇場みたいな400人ぐらい入れるらしいというのに移動なんじゃないかなっていう感じですね。まあこれが一番大きなことでしたね。2回目を成功したっていうのがあって、でこの大会のムードっていうのは前回の配信でお話ししてますんで、そちらをお聞きいただければ、ご覧いただければと思うんですけど、まあその後の話で言うと、まあ漫才コンテスト2回目成功しましたよねっていうのがあって、さらに今年ならではの成果としては、まず一つは日本語字幕付き動画を上げたんですけど、その漫才コンテストのね日本語字幕付き動画を上げたんですけど、今年は大会のフル動画、フルバージョン、頭から終わり、オープニングから優勝発表までの1時間20分全部に字幕をつけました3週間ぐらいやってましたよ、この字幕作業。本当に でも本当に去年はやっぱりネタの切り抜きぐらいしかちょっとやっぱりモチベーション的にもちょっとできなかったんですけど、今年はもう頭からお尻まで全部につけましたので、審査員のコメントであるとかね、私がどうやって漫才の解説をしてるかとか、そういうところもねご覧いただけますし、まあ、とにかくそのムードが体験できる、これを日本語字幕付きで公開できたってのが、またこれもさらに一つ資産がね生まれたなって感じですね。だから来年見ようが再来年見ようが、初めて見たい人にとってはフィンランドの漫才コンテストやってんのどんな感じってなったら価値は落ちていかないですから、だからそれはできたっていうのもまた一つでかいことだなと思ってます。これだから日本向けのねお話ですけど、もう一つ言うなら、今年優勝したコンビティランネって言うんですけど、彼らが結構漫才に対してのモチベーションが高い感じなんですよね。ちょっとキャラがツンデレっていうか、なんかまあまあねみたいな感じのノリなんで心が読めないんですけど、ただ言葉の端々に出てくるものが結構興奮してるっていうか、漫才やりたいぜみたいな感じがあるんで、それを考えるとモチベーションが去年優勝したオホと同じぐらい高いっていうのが感じられるんですね。これがやっぱりその北欧漫才プロジェクトの今年の最大の目標であったフィンランドでモチベーションの高いアクティブな漫才コンビを増やす、具体的には3組生み出すっていうことで言うと、オホがいるでしょ、でティランネがいるって考えた時、2組は確約できてるなみたいなムードになってます。3組目になるかどうかっていうのは今回の大会の他のコンビの中でもちょっとまだやりたそうなのもいるんですけど、ただまあなんていうんですかね、そのまあまあオホとかティランネに比べたらもうちょっとなっていうのがあるんで、でもまあそういう意味で言うとそれも目標、その目標も一歩前進できたかなっていうのはありますね。で、まあ秋シーズン、まあいや下半期の中でも、漫才ライブみたいなのできる機会がちょっと今生まれそうなんですけど、そこにはオホとティランネどっちも出るんじゃないかみたいな 一緒に出演するんじゃないか、お互いが二人とも二組ともネタやるんじゃないかみたいな、まだ確定じゃないですけどね、そんなムードもあるんで、まあなかなか順調に進んでるんじゃないかなと思います。だからこの2点ですね、ドキュメンタリーが公開された、漫才コンテストが成功した、でどちらもボカーンっていう数字はどうか分かりませんけど、資産価値としてはかなり高い実績が生まれたなと思ってますっていう感じですかね。はい、ということで上半期でございました。あのフィンランド人はね、1年をね、前期後期みたいなね、春シーズン、春シーズン、夏休み、秋シーズンみたいな暮らし方してるんで、1年3分割して、前期、夏休み、後期みたいな生き方してるんで、で夏休みにはみんな、1ヶ月ぐらい休むっていうのがあるんでね、私もそれに伴って、北欧漫才プロジェクトもね、前期終わりましたんで、春シーズン終わりましたんで、1ヶ月休みを取って、永久養って、そして秋シーズン、まあ、9月から、12月にかけてみたいなね、まあ、後期ですよ、後期もまたいい結果、前進できるように、ちょっと1ヶ月ねゆっくり休みたいなと思っております。ということで、2026年北欧漫才プロジェクト前期春シーズン上半期のね進捗についてお話しさせていただきました。じゃあ皆さんも、ゆっくり休んでいただいて、夏休みにね休んでいただいて、また秋に、いろんな活動報告お届けしていきたいと思いますんで、その時まで、その時またお会いしましょう。それではさよなら、皆さん良い夏をお過ごしください。もいもーい。